こんばんは。
お祈りに支えられて、日月火と、ベテル教会の、奉仕を、夫婦とも守られて、戻ってくることができました。新学生たちも手話キャンプで、恵みとともに、疲れて帰ってきたと思います。異例に大勢集まって、手話の初心者の方たちは、ざくっと見てはわからないので、細かいところまで、遠くを見つめるのは、大変なことだったと思います。無事守られて、帰ってくることができて、感謝しております。さて、今日は新明記の25章を、今お読みした、通りの箇所ですが、そこを見てまいりたいと思います。この章、この章全体では、配慮ある行動をという原則が貫かれているかと思います。裁きにおいても、また子孫を残す問題においても、争いが起こった時にも、また経済活動においても、また、痛ましい、出来事、罪深い、民族が、関わっていることにおいても、神様の、深いご計画の中で、そのことが、起こった時、また、これから起こる時、そしてその後のこと、神様は深い配慮を持って私たちに教えて命じておられますので、全部は理解できなくとも、神様が告げられたことは最善だと、全部は理解できなくとも従っていきたいと思うのです。私たちは完成した聖書を持つ恵みに預かっていますので、これらのことがどのようになっていったか、主の御心にかなった部分も外れてしまった部分も、後の時代のところで見ることができますが、改めてこの戒めをどう生かしてよいのか、そのことを共に確かめていきましょう。9節10節を拝読して、お祈りいたします。彼の兄弟の妻は長老たちの前で彼に近寄り、その足から履物を脱がせ、その顔に唾きして彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で履物を脱がされた者の家と呼ばれる。天の父様、あなたの皆が崇められますように。主がイスラエル、そして私たちを配慮して与えられました戒めの一つ一つの意味を、どうか今改めて確かめ、私たちの日々の歩みに生かして良き証を立てられるように、どうか導いてください。ご聖霊の導きにお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。これらの、一連の戒めはいろんな場合について並べられています。まるで箴言のように、その一つ一つの、戒めは直接関わりがなくて、様々な場合に、こうしなさいと教えられています。普通法律ですと、もう少し詳しくですね、それぞれの問題について書いてあるんですけども、神様は、様々な、事柄についての戒めを、並べています。 長い部分も短い部分もあるんですけども、テキストに書きましたように、鞭打ちの刑について、ついで脱穀する牛の扱いについて、そして未亡人となった兄弟の妻の結婚について、また争いの時に妻が干渉をする、まあ加勢をする時について、そして重り石や明かりですね、マスについて、そして最後にアマレクに対する報復についてです。一つ一つバラバラの戒めが並べられております。ただ一つの神、唯一の神様がこれらのバラバラに見える事柄について配慮を持って定めておられること、私たちも日常生活でいろんな事柄に関わりますけども、同じ主が配慮を持って導き、また教えておられることを覚えたいのです。それは主が大切にしておられること、また主が私たちの歩みが平和で塩気が効き祝福を明かしするものであるようにという配慮です。律法の戒めについてはイエス様も律法学者たちも突き詰めれば神様を愛し隣人を自分と同じように愛する、それは言い換えれば大切にすることであり恐れるということですけれども、その原則がここにも貫かれています。争いが起こり裁きがなされることがまず冒頭にあります。別の箇所にありましたように、エコひいきしてはいけない、裁きを曲げてはいけないという原則が貫かれてきました。そしてここで告げられていることは、悪い方が鞭打ちの刑を受けるときに、その鞭打ちの回数が邪悪さに応じた回数、軽い罪には少なく重たい罪には多くという量刑の部分ですね。そして40回を超えないように、それは鞭打ちがあまり続くと、それを受けた方たちが耐えきれずに恥ずかしい姿を晒してしまう、そこまで鞭打ってはいけないという同胞への配慮、憐れみ、それを忘れないようにとの戒めでした。パウロは鞭打ち刑についてこう触れています。第2コリント11章24節、彼が受けた苦難についてですけども、24節に、ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことがうんぬん続いていますが、 40に一つ足りない鞭を受けたこと、つまり39回ですね。なぜ39回、40を超えてはいけないとあるのに39回にしているかというと、間違いがないように、違反することがないようにというために一つ少なめに、もしかして数え間違ってしまうかもしれないという安全弁として39回というふうに立法学者たちは定めていました。しかし彼らは回数にこだわっていましたけども、兄弟を恥ずかしめる、ひどい罰を与えてその人が耐え難いような痛みを負うということについては配慮していませんでした。そうですね、イエス様の受難を映画で描いた、パッションという映画が以前、上映されたと思いますけども、それは普通の鞭ではなく、先に金具や石などをつけて、一打の被害が大変痛ましいものになる鞭打ちがされていたことが記されています。普通鞭打ちというならば、革で作った、鞭ですよね。しかし、当時のイエス様の時代の鞭打ちはもっと、痛く、もっと、人を傷つける道具を使いながら、その回数だけは律法に、かなってということで、同胞の名誉を考慮するということは除かれていました。そのように私たちは聖書そのものの精神を忘れてはいけないということを覚えていたいと思うんです。律法の精神は愛と憐れみです。形だけ、条文だけ守ればいいというのではなく、その精神を忘れないようにしたいのです。さて、脱穀する牛への配慮、4節に、脱穀をしている牛に、靴子をはめてはならないと、つまり、食べられないように、口に、蓋をしてですね、穀物を少しでも、自分のものにするように、それは、重たい、牛を、引っ張ってる、動物への憐れみがない、そして少しでも収穫を増やそうとする、強欲の現れでした。まあ、それは、刈り取りをするときに落ち穂を残さないというのと似ていると思いますけど、パウロはここを引いて、働き人が働きによって報酬を得るのは当然であると、伝道者たちが霊的な働きを通して糧を得ることを教えていました。 私たちは虫を顧みるように教えられているならば、老苦している同胞たちを顧みることをしなければいけない。この戒めは動物愛護というだけのものでないことを覚えたいのです。まあ、人によってはペットは可愛いんだけど人は可愛くないっていう人がいるかもしれませんけども、神様はご自身が作られた被造物への配慮に人間が考慮すると同時に、当然それ以上に隣人を大切にする配慮を告げています。さて、未亡人となった兄弟の妻の婚姻結婚問題というのは、イスラエルの家の各家系が、相続地を与えられているんですけれども、時には子供を残せないで、その一族が耐えるという危険があります。その時に、残された、妻を夫の兄弟が目取って、そしてそこに生まれた最初の子が、その家を継ぐようにしなさいと命じられており、それを結婚したくないからといって拒むならば恥ずかしめを受けると告げられました。イスラエルの子孫が残るというのは神様の約束が受け継がれるということを表しています。そして一族が協力して一人も欠けることがないようにと配慮されているんです。このことはアガナイ婚と言われており、ルツ記にその実際例が記されています。エリメレクの家が耐えようとしているときに、神様は異邦人の嫁であるルツにボアズという夫を導かれました。そしてそれがダビデの家につながっていきます。神様はこの時にもっと近い親戚もいたのですけども、この親戚が辞退するように導かれて、そしてご計画の通りボアズとルツが結婚してダビデの家系が絶えないように神様は導かれました。この贖い婚は各家庭が守られると同時に、救い主がご計画の通りに誕生するための神様の配慮でした。今私たちは肉の家系についてはそこまでこだわる必要はないんですけれども、しかし信仰の継承については教会の死活問題、神の国の死活問題です。私たちは実子がいないという場合もあります。子供を与えられない場合がありますけれども、しかし教会として信仰の子孫が絶えないように という配慮、そしてロークを忘れないようにいたしましょう。そして信仰継承、教会が立ち続けていくことに関心を持たなかったり、その働きを与えられたのに拒否するということは、また子どもの信仰継承について放り出してしまうということがないようにしたいのです。もちろん多くの困難はあります。でも神様はその願いに祝福を持って私たちを導いてくださいます。11節12節は恥知らずの行為、男性同士の争いに妻が夫の相手の急所を痛めて、そして夫に有利に働こうとするようなはしたないことをしないように、助力するならば、もっと正しい方法を取るようにと戒められています。それぞれ言い分があるでしょうけども、正しい方法で助けるようにしましょう。また経済活動においても不正を行ってはいけない。神様に喜ばれる道を求めるときに、神様は祝福を与えてくださり、必要を満たしてくださるとの信仰を明かすのです。神様がご自身に喜ばれることをしたら必要を満たしてくださるという約束があるのに、それでは足りないと言って不正を用いて、いろんな形の手段がありますけれども、それは信仰を否定することになり、祝福を失うことになりますので、まっすぐ歩みましょう。世の中にはそうやって不正を持っている、利を得る人、富を得る方たちも多いかもしれませんし、皆がやってるという国もあります。まあ、確かに戦後の配給制度の中で痛ましい事件が起こったりしました。栄養失調で裁判官が命を落とすという、そこまでしてはいけないと思います。しかし、神の前に、正しく主に信頼して伝えられましょう。そして最後のアマレクに対する報復について、約束の地を出発したばかりのイスラエルの民をアマレクは襲いました。何しろエジプトの財宝などたくさんいただいて出てきたわけですし、また家畜もいっぱいいましたので、格好の獲物だと思ったんでしょう。しかも、ハイエナのように疲れて後ろに遅れている人たちに襲いかかったというのです。ヨシアが民を率いて、民を守りましたけれども、そのような非道なことをアマレク人は執拗に行い、またイスラエルを執拗に攻撃しました。まだまだイスラエルには力がありませんでしたけれども、 やがて力を得た時、そしてアマレクがなおも堅くなで主に逆らい続けるならば、その時裁くようにと告げられています。神様は裁く時を計っておられます。私たちはこの地上におきまして、キリストに倣って迫害を耐え、平和をの種をまき続けます。初代教会、またそれ以降大変ひどい迫害に遭いましたけども、クリスチャンたちは愛と忍耐によって勝利して、勝利を確かなものとして、最終的にキリスト教への迫害がやみます。終わりの日にまた困難な時代が来ますけども、裁きを主に委ねて、一人でも多くの方が救われるために、敵を愛する証を立てていきましょう。今主はイスラエルに言ったように、報復しなさいとは言っておられません。霊の武具を持って戦うようにと告げていますので、それを守っていきましょう。この、原則は、今も生きています。私たちは、聖書の原則を保って、一人一人を尊び、主の前に正しいことを求めていきましょう。主がどうすれば喜んでくださるかを、そしてどうすればその人の救いのために役立てるか、そのことをこれからも学び続け、実践し続けていきましょう。私たち、キリストの愛を、また恵みをいただいたものとして、キリストを証しすることを一番にしていきましょう。主は必ず平らな視点を与えることはせず、守ってくださいますから、すべての事柄において主に喜ばれるように、これが今日学んでいる原則です。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか聖書の教えをあらゆるところで、神様はどうすれば喜ばれるか、そのことを目指して歩むものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。